私たちは自由を与える自由を与えられるために神様によって選び出されました。私たちは神様に選び出されて、恐れによって私たちを縛る迷信や私たちを監視する立法主義から自由にされました。ですから私たちはキリストにあって自由です。自由なんです。そんな自由な立場に立っている私たちに神様はこうおっしゃいます。ガラテヤ書の5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさい。ただこの自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使え合わねばなりません。肉の働く機会とは、己の欲望を行動に移すということ。罪の誘惑に負けて罪を犯してしまう、罪の誘惑と言い換えてよいでしょう。罪の誘惑に負けることなく、愛をもって互いに使い合うことを神様は励まし、またそこへと招いてくださっています。肉というのは独特なものの言い方ですが、単純に私たちの体を指すこともありますが、このガラテヤ書の5章の文脈では、神様に反抗する思い、罪と言い換えられます。この肉の罪の欲望を行動に移したリストが19節から21節です。肉が機会を捉えて、私たちがその欲望を満足させると行いになる。19節、肉の行いは明白であって次のようなものですと、さまざまな肉の行いが挙げられています。これらが罪のすべてを、まとめている、言い切っているわけではありません。21節にそういった類のものです、一例を挙げましたということでしょう。さて13節で、この肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさい。肉の働きと愛することが隣り合わせに書かれてあります。一つの文章の中にあるということには意味があります。第一に、私たちは罪の誘惑にどうやって勝つか、罪に勝つかというのは、愛に生きることによって罪に勝ちます。私たちは罪の誘惑や罪そのものと直接真正面から四つに組んで戦うのではありません。そうではなくて、私たちが神様の愛を受ける、私たちが神様の愛に応答するとき、罪は力を失います。ダイエット中の方がお腹が減ったので、ふらふらっとキッチンへ行って水を開けると、ドーナツを発見した。食べちゃいけないんです。そんなときに、そのまま水屋の前に立ってじーっとドーナツを見て、我慢我慢って言ってたらいつか食べてしまうでしょう。そんなことよりも、その場を早く離れるか、水の一杯でも飲んで自分の空白を抑え、空腹を抑えること。その、ずっとその前に立って食べちゃいけない、食べちゃいけないっていう戦いをしていれば負けてしまう。罪と真正面切って戦ってはいけません。私たちは勝てません。そうではなくて、罪の誘惑が来たとき、肉の欲望、自己中心的な欲望が頭をもたげてきたとき、私たちは神様のもとへ行くのです。祈るんです。そして神様を感じる。私たちの神様は一人子をお与えくださるほどに私を愛してくださっていた、いるということを思い出す。そこにつなげられるとき、罪の力はもはや私たちを捉えることができなくなります。 肉の働きと愛することが一つの文章の中にあるということは、第二に罪とは何かということを表しています。罪とは愛に生きないことです。先ほど申し上げたことと似たようなことかもしれませんが、愛に生きるとき罪は私たちに触れることができません。私たちが神様の愛に応答して誰かを愛しているとき、私たちは罪を犯しません。肉の働きはその機会を生かすことができません。私たちが愛に生きているとき。罪というのは何か物体のようなものではありません。罪というのは関係の言葉です。罪というのは選択の言葉です。私たちは毎日自分と神様との関係、自分と家族との関係、自分と隣人との関係を選択して生きるように置かれています。毎日私たちは自分を誰かに与える愛に生きるか、自分のために誰かを利用する罪に生きるかの選択の前に立たされています。私たちは自由です。自由は選択する立場に置かれているということです。私たちは愛することを選ぶことができます。また同時に罪を犯すことを選ぶこともできます。私たちどっちかなんです。中間状態にいるということはありません。神様がしてくださったことに応えて生きるか、そうでない土地、空白の土地、罪でも愛でもないという世界はありません。どちらかです。ですから、私たちが生きていく限り、毎日が選択です。毎日が罪を犯す危険があり、もう一方で神様を愛する機会もある。イエス様を信じて洗礼を受けたら罪を犯さなくなるか、そんなことはないです。それはまだ罪を物か何かのように考えている。そうではなくて、いつも神様に応答するかどうかの状態、そして神様を選ばないことが罪です。神様は私たちが肉の欲望、自己中心を満足させるために生きるのではなくて、ご自身を愛し、隣人を愛して生きること、人間本来の目的に戻るようにと私たちを招かれています。そして私たちはもうそのスタートを切ったのです。もう自分を喜ばせることを第一にはしない。神様を喜ばせ、隣人に自分を与えるという神の形、もともと人間がそう作られた神様の望まれた姿へと歩み出しています。神様はそこへと招きながら、しかし決して強制はなさいません。無理強いしてそれを私たちになさせません。神様は私たちの応答を本当に真剣に待ち焦がれてらっしゃいます。神様は決して愛することを自動的にするもの、ロボットに私たちを作り変えることをしません。なぜなら愛を失うからです。愛はあくまで自ら決断することによってでしか生まれません。ですから神様は肉の欲望を満足させる肉の働く機会が来たときに、私たちのうちから罪を取り除くのではなくて、ご自身の霊、御霊によって私たちを導きなさいます。 ガラティアの5章の25節、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。御霊に導かれて。神様は私たちを導くお方です。イエス様を信じた時に私たちのうちに住んでくださった神の霊は私たちを導くお方です。肉の働きと愛を持って互いに使える機会、その間に立っている私たちを御霊は導くというのです。神様が誘惑にあった人間にどのように関わってくださるか、肉の働く機会と直面した人間をどう導かれるかについて、旧約聖書の一つの物語を見たいと思います。創世記の4章、アベルとカインの物語です。旧約聖書の4章、創世記の4章ですね。創世記の4章、このカインとアベルと神様とのやり取りは、神様がどのように人間に関わられるか、特に罪の誘惑にあった時にどのように関わってくださるかをよく表してくれている箇所です。創世記の4章1から8節までを読みます。創世記4章1節、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産子の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。神様は怒りを殺意へと燃え上がらせて、結局は弟を殺したカインの罪、殺人の罪を力ずくで止めませんでした。目の前で怒りをたぎらせ、顔を伏せているカインに、神様だったら、全能の神様だったら心を変えることができるんじゃないか。無理やりやめさせたらいいんじゃないか。けれど、結局は、カインは野で、弟アベルに襲いかかり、殺してしまいます。神様何をしてらっしゃるんですか？止めさせてください。あなたやめさせることができないんですか？神様は人間の罪を無理やりに止めることはなさいません。そうなさらずに神様がされたことは、カインに語りかけ、説得し、罪を納めよう。カインに語りかけることでした。 それはまずカインがその罪を納めることができたからです。その可能性があったから神様はそこにかけられた。そしてその責任を問われました。もともとカインが殺すことしかできないのであれば、この話は筋が通りません。カインには選択できる自由がありました。そのカインに対して神様は語りかけられます。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。顔を伏せていないで、私に顔を上げなさい、私を見なさい、怒ってるんだったら、殺したいとさえ思ってるんだったら私を見上げなさい。けれどこの神様の語りかけに対してカインは顔を伏せたまま、黒い気持ちを黒い炎にまで燃え上がらせて、戸口で待ち伏せしている罪と手を握って殺人へと歩み出していきます。神様は無理やりに私たちの行動をやめさせることはありません。強制的に人の心を変えてしまうことはありません。もちろん聖書の中には大きな歴史の働きの中で 2,3 の例外は出てきますが、普通普段の関わりの中で神様は私たちにどう関わってくださるか、それは説得という形です。それは私の顔を見よという語りかけです。これが神様の導きです。肉が戸口で待ち伏せしている。私たちの欲望を刺激して、もう自己中心に振る舞ってしまいたい。神様が喜ばれないだろうなと思うことへとも突っ走ってしまいたい。憎しみに任せて相手を傷つけてしまいたい。そんな時神様は御霊によって私たちの心を強制的に変えることはなさいません。何か突然別の場所にふっと移されると、そうではなくて、その現場で神様がしてくださることは私たちの傍らにあって語りかけてくださるのです。肉の欲望の中に顔を突っ込んで顔を伏せている私たちに、どうして顔を伏せているのか、顔を上げよとおっしゃってくださるのです。祈ることへと促してくださるのです。そうして私たちが祈るなら、そうして私たちが顔を少しでも上に上げるなら、私たちは罪から目を離し、肉の誘惑から目を離して、神様こそ私に御子をくださったお方であることを思い出します。神様と共に生きることが、ああそうだった、私の本当に一番したいことだったと思い出すことができます。御霊の働きは私たちの心に神様の愛を注ぐことです。ローマの8章にあります。また御霊の働きは私たちの唇に神様にお父さんと親しい祈りを与えることです。神様は決して私たちを強制的に罪から引き剥がしません。なぜなら私たちの愛を待ち焦がれていらっしゃるからです。罪を強制的になくしてしまえば愛する機会もなくなってしまうので、神様はそれをなさいません。これほど人間の罪によって痛みがある世界において、もういい加減神様強制的に介入してくださいと思います。けれど神様は徹頭徹尾ですね、創世記の時代から人間の愛に期待し、人間が自分を愛することを信じ、 あくまで説得を続けられてきたお方です。何かやりきれないような思いもあります。人間の罪によってどれほどの傷が、破壊が起こっているかご存知ですか？もうそれらを全てひっくるめて、十字架は解決なんだと。それがどうと、今この言葉で説明しきることができないのですが、神様が十字架で死ぬ、人間の愛にかけ続けた結果、人間が罪を犯し続けた、その罪、死、破壊を神様ご自身が引き受けてくださった。そして今なお神様は人間を信じ続けてくださっている。ご自身に従うことは決して強制なさらない。両腕を広げて私たちが神様に応えるのを待ってくださっている。十字架の上で両手を広げて殺されてくださったイエス様の姿は象徴的だと思います。あくまで両腕を広げて待ってらっしゃる神様、もちろんはっきりおっしゃってくださってます。私と共に生きようです。肉の働く機会に応じてはならない。私があなたを愛したように隣人を愛せよと招いてくださっています。私たちの生活の現場でもういいわと、肉の働く機会に任せて肉の行いに走りたくなったとき、神様何をしてらっしゃるんですか？神様は私たちに語りかけてくださっています。そしてその語りかけへの応答が私たちと神様を結び合わせて罪の力をなくしてしまう。神様の声を聞いて顔を上げる。やっぱり神様、あなたに全てをお捧げしたいと思います。祈るときに、神様の方へ一歩踏み出していくときに、罪の誘惑は力を失います。けれど、その応答をせずに、何か神様がしてくださるんじゃないかと。神様の力で私の選択を無視してやってくださるんじゃないか。そうは思わないでいただきたい。神様の語りかけがあります。そしてそれに私たちは応答することができますし、応答が必ず必要です。神様はそれをこそ待ってくださっているから。信仰は人生というドライブにおいて、聖霊にハンドルを握っていただいて自分は助手席に移るんだという説明を聞いたことがありますが、もう少し聖書の物語に沿えば、やはりハンドルは自分で握っているんです。聖霊はやっぱり助手席にいらっしゃるんです。運転してくださいと言われたら神様困ります。誰が私を愛するんだい？あなただろ。その愛に応えるのはあなただよ。だからもう一度私たちは人生のハンドルをしっかり握る。その方向が自己中心ではなくて、誰かを愛することに私はハンドルを自らあなたにあって切ります。その時神様の喜びが私たちの心にも反響してきます。御霊は私たちを導いてくださるお方ですが、私たちを支配なさる方ではありません。それは私たちが神様を愛することを潰してしまうからです。神様が肉の働く機会に直面している私たちに顔を伏せているなとおっしゃるとき、この何によって誘惑されているかまでをこの神様に申し上げるのは恥ずかしいと思う時ありますね。なんかこんなこと思ってるんです、もう伏せて神様にも見せたくないような気持ちになる時がありますが、そこですね、まあ、一つの応答とすれば、神様、私もこんなこと思っちゃってますけれど、神様の光にさらす時、それらは光の中で力を失っていきます。 こんな些細なことで私はもう妬みに燃えてました。妬んでます。こういう自分を本当は守りたくてしたことがありますとかです。顔を伏せてないであげてごらん。御霊の導き、神様に私たちのために死んでくださったイエスの前に伏せて見つめている、その感情を広げてごらん。広げるかどうかは私たちにかかっています。しかしこの導きに応じて、あ、やっぱりここがええわっていう経験を積み重ねていくときに、私たちはやっぱり導かれやすくなっていきますね。私の喜びはここにあったんだ。私は言いますと、ガラティアの5章16節、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。25節、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。神様が今日も期待してらっしゃる私たちの一歩、神様と共に生きる一歩へと、御霊はいつも導いてくださっています。罪の誘惑を感じた現場でも、神様は語りかけ続けてくださっています。私たちのそれぞれの応答を待ち焦がれて。一言祈りを捧げます。父なる神様、今朝はあなたが私たちを本当に信頼し、私たちのあなたへの応答、あなたへの従順や献身、あなたと共に生きることへの一歩を待ち焦がれてくださっていることをもう一度確認しました。御霊が傍らにあって、そのことを励まし続けてくださっていることをありがとうございます。どうぞ弱くて臆病で、なかなか素直にあなたにさえ顔を上げたくなくなるような時のある私たちですが、今日の午後もあなたの光の中を歩む楽しさの中を歩ませてください。またこの新しい一週間、罪が戸口で待ち伏せしている時、あなたの声を私たちに聞かせてくださって、応答する恵みに預からせてください。本当に私たちが生きたい生き方は、あなたと共に隣人を愛する生き方です。あなたに導かれて、愛に生きることにますます進んでいき、罪がますます力を失っていきます。どうぞこの新しい一週間も、御霊に導かれて生きていきます。その導きに応答することができるように勇気を与えてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。